笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は雨です。まあそれほど強くはないんですけどね。今日は一日雨という予報になってます。最高気温も15、6度だったんで、やや涼しめの天気になってますね。まあ本当だんだん春に向かってるなって感じなんですけど、まあ、体調管理に気をつけましょう。うちの子供もね、昨日調子悪くて会社休んじゃって、まあ、今日は行きましたけどね、まあ、何かと、やっぱ体調気をつけなきゃなと思う昨今でございます。今日はね、今朝朝一で目の話をして、主に40代からの目の悩み特集みたいな感じでやってましたんで、ちょっとその話をさらっとしてみようと思います。じゃあ行ってみよう。はい、今日はね、こがけんさんと山口萌えさんがゲストだったんですけども、まあ、どちらも40代ってことでしょうね、この特集に合わせて。で、まあ、やっぱり目がだんだん衰えてきて、疲れやすくなってきて、老眼がみたいな感じで、まあ、俺自身もね、眼科に今も定期的に通ってる立場なので、ある意味そこでちょっとプラスアルファお役に立てるかもしれないなと思いますが、皆さん老眼どうですかね。まあ、僕はもうどうだろう、ここ2、3年かな、2年ぐらいの間に結構はっきりと進行してきて、で今は仕事してるとき、作業してるときはもう老眼鏡はマストですね。で、そうなる前にジンズかどっかで作った老眼鏡を5年ぐらい前かな、昔はたまにしか使わなかったんですが、今は毎日使ってるし、これがないと作業ができないっていうぐらいに頼ってるんですけども、まあ老眼鏡なしではちょっと厳しいなっていう感じです。で、今日最初のトピックとしては緑内障の話が出てましたね。まあ老眼も大事なんですけども、というのも緑内障って、まあ俺自身も、ごくごく初期の緑内障っていう診断がついて、未だに通ってるっていうか、これずっと通い続けることになっちゃうんだけど、視野が欠けてくるっていう病気なんですね。で、自覚症状が非常に出にくいっていう病気で、簡単に言うとその視神経がダメージを受けてしまって、その眼球の中に入ってきた光をちゃんと認識できなくなっちゃうことで、まあ、視野がだんだんと欠けていくっていうことらしいんですね。で、今日も言ってましたけど、まあ、幸い目が2つ左右あるっていうことで、その片方の視野が欠けてももう片方の目が補っちゃうんですよね。まあ、よくできてると思うんですけど、人間って。だから、まあ、極端な話、両方の目が同じエリアの視野が欠けると、初めてそこは見えなくなってくることになるわけですね。だからそうやって考えると、 片方が補っちゃうために気づいた自覚症状が出た時にはかなり進行しちゃってることが多いって言われてるんですね。なのでまあこれ早期発見が大事って言われてる病気らしいです。で僕自身ももう10年以上前かな、もっと前かな、その眼底検査、眼底の写真を撮った時にやっぱり視野というか視神経にが死んでる部分があって、そっからまあ治療というかが始まったんですね。これもなくなっちゃった神経は戻らないので、まあ、進行を遅らせるっていうことが一番の対処法になるんで、まあ幸いというか、それ最初診断ついちゃった時は結構絶望して何俺目が見えなくなっちゃうのって思ったこともあったんですが、まあ、幸いまあ大丈夫で、もう5年以上、下手すれば10年ぐらい付き合ってる感じではあるんですけどね。なのでまあそう、まあ、早めにチェックをしてっていうか、まあ、こうある程度年いったらチェックした方がいいですよっていう話にはなりますかね。緑内障の話もうちょっと続けるとですね、まあ、網膜のところの視神経が、まあ、やられちゃうっていうのが原因なんですが、そのなんでやられちゃうかっていう話なんですけども、こう眼球が、まあ球体で、その裏のところに、視神経が集まって、まあ、網膜中にこう何視神経が張り巡らされているんですけど、そういった神経が、まあ、脳につながっているわけなんですけど、それが一つの穴から束になって視神経がで眼球から出てくみたいなイメージでいいかなと思う。眼球っていうの変かな、ちょっと、詳しくないんで名前は、イメージ的にはそんな感じになるんですけど、その神経、視神経の束が抜け出る穴の部分が、要は神経が密集してるんですね。でそこのところに、まあ、目の眼圧って言って、まあ、液体が入ってるんですけど、そこの圧力が高くなると、その抜け出る穴のところに、まあ、力がかかっちゃうってことらしいんですね。でそこのところでその神経を圧迫しちゃって、で、まあ、死んじゃうっていうね、かなりある意味物理的な問題のように、まあ、僕は捉えております。まあ、眼圧がだから高く下がればそういった問題は起こらないっていう、まあ、認識でいるんですね。でさっき言ったように、もう一度死んじゃった神経は戻らないので、それを増やすことはできないんですが、まあ、減らすっていうことを食い止めるっていうのが、まあ、進行を止めるっていうのが、まあ、一番、まあ、できることになります。でこの眼圧はなぜ上がるかっていう問題は、多分ねいくつかパターンがあるらしいんですが、まあ、要は水が循環しているらしいんですね。で、まあ、生成されて排出されてみたいなことをやってるらしいんですが、まあ、その水の量が多すぎるっていうのもあるらしいし、で僕の場合はですね、その目の中を回ってる水が目の水晶体の近くをやっぱり水が流れてるんですが、そこでねすごく細い隅角って呼ばれる部分が そこが一番こう詰まりやすい場所らしいんですけども、そこが詰まっちゃうと水が流れなくなって眼圧が高くなるということで、まあ、この間その辺をしっかり見てもらったらどうも隅角がくっつき気味だねっていうふうに言われていて、まあ今は目薬で眼圧を下げてるんですが、まあもしこれが薬じゃもうどうにもなんなくなったら、まあ隅角を切るっていう手術が待ってるそうです。なんかレーザーで切るらしいんですが、それほど大変じゃないようには言ってましたけどね。でもなんか怖いですよね、目にレーザーを当てるって。でもまあそういういくつか他にも理由あるかもしれないんですが、まあ、そういったもので眼圧が上がるので、まあ、それを下げる。で僕は今、2種類目かな、眼圧を下げる点眼薬を使って、今は結構いいですね、コントロールできてます。多分ね18とか20とか高かった時期もあったんですが、一応先生が言うには目標が10なんですね。で今だいたい10とか12になってるんで、今のまあ目薬は結構合ってるっていう感じらしいですね。おはようございます。なんでこれを継続していくっていう方向性になっております。今日はね目の話をしてますが、先ほどまでは緑内障のね話をしてました。まあとにかくですね、なんていうか、まあ、自覚症状が出にくいので、まあ、眼底検査っていうのは実は眼底写真っていうのを撮って、この網膜っていうのかな、その視神経の状態を確認するやつで、写真を撮るだけなんですよね、パシャーって。なのでそれほどなんていうか怖い検査でもないので、まあ何かの機会に眼底検査を受けるといいかなと思います。まあ俺もそれで多分発覚したと思うんだよね。でまあ眼圧とかは何ふって風を吹きかけるやつもあるんですが、あれはねちょっと多分正確じゃなくて、まあ大体の値を見るやつで、それでもねやんないよりはマシかな。まあ僕が通ってる眼科はそのタイプじゃなくて、目に棒っていうと怖いな、先っちょがどうだろう、1センチはないな、7、8ミリの直径の何かをこう当てがうっていうやり方で眼圧調べてて、それが一番正確だと思うんですけどね。まあそんな検査も、まあちょっとね自覚症状というか、なんか目が調子悪いようなとこがある人は、まあ、受けるのがおすすめですね。であと今日のトピックとしては老眼の話が出てましたね。まあ、老眼はやっぱかなり進んじゃったので、まあ、目も疲れやすいっていうのもあるんですけどね。ただ逆にですね、最近近視が治ってきたっていうと変なんだけど、まあすごくよく見えるようになったわけではないんですが、普通に裸眼でなんか 1.0 とかいっちゃいますね。その眼科に行くと必ず視力検査もするんですけどね、この間なんかね両目とも 1.5 だったんで自分でも驚きました。だいたいね俺はね中学生ぐらいから目が悪くなってきて、火星近視だって言われて、で中学時代かな高校時代かな、やっぱ眼科に通って注射打ってたっていう記憶がありますね。 あれは一体何の注射だったか、あれ覚えてないんだけどさ、でも多分禁止に効く何かを打ってもらってたんですが、まあ、結局目は悪くなって、で多分高校ぐらいからメガネが必要だった気がしますね。大学時代は間違いなくかけてたのでね。だからもうなんだろう、40年以上、まあ、メガネの世話というか、普段ね俺はかけてないんですよ。ただあの車に乗るときはかける。だから禁止といってもめちゃくちゃきつい方じゃなくって軽めの禁止かな。だから今もメガネしてませんけど、まあだいたいふわっと見えてるっていうレベルで生活してて、で車乗るときはかけますが、そうじゃないときはほぼかけてなくて、むしろ今は作業用の老眼鏡がメインですかね、今はね。ただまあ今言ったように視力良くなることもあるってことですね。まあなのでもしかしたらあなたも近視の人も良くなる可能性があると思っておいてください。あとね、俺、まあ、最近になって分かってきたことがあって、あの視力を測るときって割と昔はぼやっと見えてるレベルまで、まあ、あんまり見えなくなったら分かりませんって言って諦めてたんですけど、最近はねもう分かんないなと思っても答えてます。でそれがね意外に当たってるっぽいんだよね。視力検査するときってさ、だんだんこうちっちゃくなっていくじゃないですか。で順調に当たってるときはどんどんちっちゃくなってって、であるとこで間違えると今度横へ行きますよね。なんで、ああ俺間違えたんだなってことも分かるんだけど、ただそれやってる時に調子がいい時は本当どんどんどんどんあの先に進んでいけるのね。で今言いたかったのは、ほぼ円に見えてるんだけど、ちょっとだけほんのちょっとだけ色が薄く見える場所があれば、まあ、それを言えばいいっていうふうにあの考え方が変わって、それでまあ視力がもしかしたら上がってるのかもしれないです。昔はもうそれでもう完全につながっちゃってるようなやつってもう分かりませんって言っちゃってたんだけど、本当今の俺のやり方でいいみたい。つまりもうつながって見えちゃってるんだけど、ちょっとだけ薄く見える場所っていうところを答えれば、でそれが正解なら OK っていう世界らしいです。俺はもうてっきりさ、きちっと見えてなきゃダメかなぐらいにずっと長年思ってたんですけどね。だから本当その本来の視力よりも低めでずっとやってきた可能性はありますね。ただまあ最近はその上とか言わなくてもなんかね、両目当てがあってさ、アドバルーンじゃなくてなんか気球みたいなのが浮いてる、そういう映像を見てで視力がわかるっていうのも出てきてるんで、もうそうやってね上とか下とか言わなくても良くなってきてはいますけどね。でもまあなんかあれはあれで楽しいですけどね。当たったか、あ外れたかみたいなところは。はい。そんなわけで今日は、朝一でもやっていた 目の話をしてきました。他にね、白内障とか、なんだろう、もう一個俺もよく知らない黄斑なんとかわかんないけど、黄色っていう字が入ってましたけどね。 あとね、俺、まあそもそも目がドライアイ気味で、まあ涙の成分の目薬を処方してもらっていて、まあ今でもそれはさしていて、今はね目薬4つさしてる。この間まで5種類さしてましたけどね。ただ目薬の間、すぐさしちゃいけないって言われてて、要は成分が流れちゃうからなのかな、5分空けてくれって言われてるんで、5種類刺して上手にやっても25分かかるんだよね。これがなかなか大変で、でも最近1個減りました。これがですね、何かっていうとね、どうも僕のこの目の傾向として、なんかね、なんてニキビができるっていうんだよね、先生は。そのまぶたの裏側に多分その油分が多いのかな、なんかそういうニキビに似たようなものができるっていうのが、まあこれまでに2回ほどあったんですよね。でその時はね、抗生物質系の目薬を処方されていました。あとね、これやられるとめちゃくちゃ結構痛いんだけど、そういう何、油を出す毛穴じゃないんだけどさ、穴がどうもまぶたにもあるらしくて、裏側ね、眼球側ですけど、でどうもそこが詰まっちゃうみたいなんですよね。まあ、だからニキビって言ってると思うんですけど、だからその時はね、その先生がまぶたをね、むぎゅーってね、思いっきりこうつまんでくるわけ。なんか思いっきりつねられるみたいな世界なんだけど、でまあなんだ、その油を絞り出すみたいな感じなのかな。なのでね、そういうことが今まで2回あったんで、でそういうその時に処方されたんだけどね、目薬を。まあ、それもね収まってきたので、これについては、漢方に移行しました。排毒なんとか糖なんだけど、排毒ってさ、負ける、毒は毒素ですけどね、っていうのになったんで、目薬は4種類に減ったんですけどね。まあ相変わらず大変です。眼圧を下げるやつと、あと花粉が飛んでるっていうのもあるんで、アレルギー系のと、でその疲れ目ドライアイ用にジクアスとヒアルロン酸だったかな、まあ、とにかく4種類今もやってますけど、朝晩4種類で、昼間に3種類を、まあ1回か2回刺せばいいかなって感じですかね。まあなので、で漢方はさ、食感に飲まなきゃいけないんで、朝起きた時に飲んで10時半であと3時かっていうのでね、これがねなかなか飲み忘れるんですが、さっきの目薬の5分もそうなんだけどね。でここで役立つのがこのスマートウォッチね、フィットビットですけども、これに時間をもう入れてあるので、その漢方の飲み忘れはなくなりましたね、ほぼ。これはめちゃくちゃありがたいです。で目薬さしたら5分のタイマーセットするっていうのもやってはいるんですが、これはまだ難しいかな。結局5分後鳴った時に何かやってたりすると差し忘れちゃうっていうことでね。まあでもそんな感じで、まあ結構ね、目医者通いは長いんだよね。まあ俺ね、ほんと50代 から割と医者通いが増えてきて、50代後半はほぼ今の生活ですよね。泌尿器科と眼科に定期的に行って、まあ、耳鼻科はもう今行ってないですけどね、まあ、アレルギーの花粉の時だけ行く。だからまあ主に眼科と泌尿器科ですけどね。で前は時々肛門科も行ってたしね、まあ、今はねずっと調子がそんなに悪くないんで大丈夫ではありますけどね。で歯医者はね定期的に掃除に行ってるしということで、なんだかんだで病院の世話になってますけど、まあ病院行くとさ、特に泌尿器科なんかも、まあ若い人もいるけどやっぱり年寄りが多いんで、俺なんかやっぱ若い方って感じはするんで、ちょっと若干ね残念というか悲しい気持ちになりますけどね。こんな若い時期から医者通いしてる俺って…でもまあ逆に言うと今からね目のケアをしてるっていうふうに考えて、まあいい方に捉えようとはしております。というわけでね、医者が用意をしてない方々は本当に幸せだと思いますけども、まあちょっと機会を見つけて調子がちょっと悪かったらね、それを機に目の検査してもらったらどうでしょうかという話で終わろうと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。